生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことにより帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。今日はゲストにこんな素敵な方に来ていただきました。自己紹介をお願いします。
はい、帰宅役所地域力推進室の松山と言います。
はい、松山さんお願いします。
こんにちは。
こんにちは。今日は、はい、どのようなことで来ていただいたんでしょうか。
はい、12月の17日の土曜日に開催する、つながるワークショップの紹介に来ました。
はい、帰宅つながるワークショップ。早速なんですが、つながるワークショップって一体何なんですか？
つながるワークショップですね、はい、聞かれたことはありますか？
はい、聞いたことはあります、
うん、帰宅に関わりがある、人とか、まあ、興味がある人が集ってですね、はい、帰宅を、まあ、豊かにすることを目指して楽しみながら話をするというような場です。
楽しみながら話をするなんかすごく私も興味があるんですけど、はい、この、ま、取り組みっていうのは帰宅の、ま、独自の事業なんですかね？
そうですね、こういうようなワークショップっていうのは、はい、各行政区で行ってるんですけれども、はい、ま、区によってだいぶ特性があるので、うん、ま、行かれた時の印象とかはだいぶ違うと思うんですけど、うん、ま、区役所この帰宅でやってる特徴としては、はい、スタッフにいろんなスタッフというか運営主体が関わってるっていうところにすごく特徴があって、
はい、例えばどのような、うん、
そうですね、ま、区から委託して株式会社基地計画っていうところだったり、はい、あと区役所のお隣にある北青少年活動センターとか、
うん、ゲストで来ていただいたことありますね、
はい、とかあと北生き生き市民活動センター、これも多分ゲストで出てらっしゃると思うんですけど、はい、あと、北区の、社会福祉協議会ですとか、うん、はい、あと北区のまちづくりアドバイザーとか、うん、まあ、帰宅役所ですね、そういうさまざまな機関が連携して、はい、運営をしているところにかなり特徴があるかなというふうに思います。
なんか本当にいろいろな方々というか、まあ、団体が
そうですね
一緒になって取り組まれてるんですね、はい、なんかすごく楽しそう。
ものすごく楽しいです考えてる私たちがすごくどうやったら楽しいかなっていうのを毎回考えながらやっていて、うん、
はい、
なんかね会場に卓球台があったり、
はい、
またはテントがあったりとか、
はい、
うん、かなりちょっと遊び心をたくさん盛りだくさんにしたようなイベントです。
会場にテントですか？
はい、テントです、
はい、面白そう、はい、なんかこういうその役所の方がされてるっていうことなんで、うん、もうちょっと硬い雰囲気があったりするのかなって思ってたんですけど、はい、なんか話聞いてるととっても楽しそうですね。
はい、楽しいです、はい、
まあ、これまでもこのワークショップ開催されてたということなんですけど、うん、はいはい、まあ、どんなことについてされたんですか？
そうですね、このワークショップは歴史でいうとちょっと長いかな、うん、平成24年の11月からスタートしているので、
はいはい、
今年で5年ですね、
はい、
で、これまで喋ってたテーマっていうのは、まあ、いろんなテーマがあるんですけれども、
はい、
例えば来てる人同士が例えばね私とジュリさんがお話をしてて、
はい、
私はこういうことがしたい、ジュリさんはどういうことがしたいみたいなことを掛け合わせて、うん、で何ができるかなっていうようなことを話したりとか、例えばテーマを決めずに、はい、そうですね、来た人がテーマを出されたりっていうこともあって、例えばこれまでに出たテーマで言うと、はい、お金はないけど丸々したいみたいなことだったりとか、まあ、自分たちがしている活動をいろんな人に知ってもらいたいけれども、うん、
はい、
どういうふうに広報したらいいかなみたいなこととか、そういうことを、まあ、来てる人がみんなで話したりとかね、そういうことがあったりするんですよね。
いいですね
なんかジュリさんはこういうことしたいとか、はいはい、普段こうなんか街について思ってることとか、まあ、そんな大層なことでなくてもいいんですけど、うん、
はい、
なんかこういうことを話したいなみたいなこととかあったりしますか？
そうですね、私は、うん、まあ、でも日頃からの疑問なんですけど、うんうんうん、 どうやったらこう地域の方と関わっていけるのかなっていうところがいつも疑問で、大学からこう京都にいて、北区の大学通ってたんですけど、どうしてもこう学生マンションに住んでたっていうこともありますし、こう大学生とはもうたくさん交流はできるんですけど、せっかくね京都で、いろんな伝統もあるこの京都で、たくさんねご年配の方とかも歴史を知ってる方もたくさんいらっしゃるのに、なかなかこう関わることができないっていうのがあって、もっとこうなんて言うんでしょうね、観光地を巡るだけじゃなくて、もっとこう京都のこう本質を知りたいというか、もう京都に私住んでるみたいな、そんな実感が欲しいなっていうのは今もありますね。
なるほど。多分ね、このワークショップに来られると、さまざまな世代とかジャンルの方がおられるので、そういうこう、こういうことしたいなみたいなことを、ぶつけたら、何か答えが返ってきたり、参考になったりするようなことがあったりすると思うので、ぜひ、ジュリさんもいらしてください。
行ってみたいです。年齢制限とかも特にないんですか？
ないです。もう、そうですね、今で言うと、大学生、北区大学が多いので、大学生の参加者の方が多いんですけれども、これまでで言うと、90代の方もおられましたし、小学生の子供がいたりもしましたんで、多分もう年齢には制限もなく、いろんな方来ていただいてるというような印象ですね。
特になんかこういうことが聞きたいっていう、こう大きなテーマとかがなくても、ちょっとなんか地域の人とつながりたいなとか、友達欲しいなとか、そういうのでもいいんですか？
いいです。いいと思います。違う大学の方と交流する、大学生でいうと違う大学の方と交流するというようなこともその場でできたりしますし、例えばいろんなお店の方がいらしたりもしますし、いろんなつながりはできるかなというふうに思います。
自分のなんか視野も広がりそうで楽しそうですね。しかもこの、近々そのワークショップがあると伺ったんですけど、その一番その近々その開催予定のはどんなテーマでされるとか決まってますか？
そうですね、さっき申したように12月の17日に開催するんですけど、テーマが、北区の遊び心っていうのがテーマになってます。
面白そうなテーマですね。なんか可愛い感じですね。そのテーマなんでこのテーマになったんですか？
そうですよ、団体さんを先に、この団体さんを呼ぶことになっているんですけれども、その団体さんを掛け合わせた時に何がテーマになるかなっていうのと、あとスタッフがすごく楽しんでやっているっていうところで、今回はちょっと北区の遊び心にしてみようっていうのが、決まったきっかけです。
なんかね、こういうのね企画されてる方って若い方たちで企画されてるんですか？
若い人もいますけど、そうじゃない人もいるので、若い人だけで決めてるっていうわけではなくって、さっき言ったみたいにいろんな主体が関わっているので、そこが楽しみを生み出す元になるというか要素になってるかなというふうには思います。
なんかもう松山さんの話を今聞いてて、本当になんかこの企画をされてて楽しいんだろうなっていう楽しみながら企画をしてくださってるんだろうなっていうのが、かなり伝わってきます。
良かったです、
しかもね、これ皆さんにも見ていただきたいんですけど、持ってきていただいたこのパンフレット、すっごく可愛いんですよね。これ
お見せできないのがちょっと残念なんですけど、
ちゃんと冬仕様になっててね、雪の結晶のマークとかもね、可愛い色で彩られてますね。
街で見かけたら北区つながるワークショップっていうのが書いてあるので、手に取って見ていただけると嬉しいなと思ってます。
ちょっとね具体的に、その次開催予定のものがどんな内容なのかっていうのを教えていただけますか？
日付は12月17日なんですけれども、内容としましては、第1部で、北区で楽しい活動をしている方々の思いや経験を聞く座談会っていう形で打ち出してまして、流れで言うと、その後にお昼ですね、ランチ交流会ということで、ちょっと軽食を挟んだランチ交流会をした後に、第2部午後からになるんですけれども、ここで参加者同士が自分が始めたい何かを共有するっていうような、さっき言ったみたいに私はこういうことしたいですっていうようなことを、他の人と話し合ってもらうような交流会を午後からしようと思っています。
1部と2部制で、ランチ交流会もあるということなんですね。その1部で、その北区で楽しい活動をされている方々ということなんですけど、 具体的にどのような方なんですか？です、ね、
まあ、3組ほどおられるんです、うん、で、まず1組目が雲ヶ畑で農家民宿を始められた税門さんっていう、はい、70歳代のご夫婦なんですけれども、うん、今年の8月から農家民宿を始められて。
農家民宿。
そうなんですよ、うん、で雲ヶ畑の地域の、まあ、地域振興を、まあ、目指しておられて、はい、でご自身のお家がもう築120年ほど の、 古民家なんですけれども、うん、そこを改修されてですね、はい、で1日1組限定の、まあ、お宿ということでやっておられて、で面白いのがその季節に合わせて、まあ、様々な体験ができるっていうところで、はい、まあ、夏は川遊びしたりとか、うん、あとすっごい長い距離の流しそうめんを、したりとか、
楽しそう、
はい、で山に山菜摘みに行かれたりとか、うん、まあ、そういう季節に合わせた体験をするような雲ヶ畑をまあ知ってもらおうっていうような思いを持ってやってらっしゃるのが一組目の税門さんっていう。
税門さん、
はい、はい、で2つ目が、四竹学区で、はい、若い人が、まあ、お店を何店か開いてらっしゃったりするんですけれども、はいはい、そのお店が集まった四竹が森っていうお祭りが夏に開催されてるんですけど、はい、それを開催してらっしゃる富士センターさんっていうところが、はい、来てもらいます。でその富士センターっていうのは場所で言うと大宮通りの原因、はいを下がったところにある、もともとですね、はい、市場だった建物を活用して、で今その地元の若手の商店が出店するようなお祭りをしてらっしゃって、はい、でうちうちの楽しみだけじゃなくって地域の方にこう広がっていったらいいなっていうような思いを持って取り組まれているような、はい、その富士センターさんというところが、はい、2つ目の団体 で、
はい、
で3つ目が、まあ、ここにも関係がありますが、うん、新大宮商店街の活性化を目指されている、まあ、フラットエージェンシーさん、
はい、
でまあ、不動産屋さんとして、まあ、この北区で長いことやってらっしゃるんですけれども、何かその地域に貢献できないかなっていう思いから、まあ、不動産として何ができるかなっていうところがスタート で、うん、で町の課題として、まあ、空き家の解消だったりとか商店街の活性化っていうところに注目をされて、今新大宮商店街の方で、はいろいろとその、まあ、新しいお店をオープンさせるために頑張っておられるんですね、はい、うんうん、でそういうところのお話を聞こうかなというところで今申し上げたような、うん、はい、3つの団体さんに来てもらってお話をしてもらう予定です、は
い、また、ね、全然違う3つの団体さんですね。
すごく楽しい、私がすごく楽しみに、スタッフがもうみんなでお話聞けるのを楽しみにしているような団体さんなので、
はい、どんなお話が、ね、聞けるんだろうって、ね、う今から楽しみですね、はい、そんなお話を聞くためにはですね、まあ、応募方法とかってあるんですか？
そうですね、区役所の方にお電話でもメールでも、はい、していただけたらと思いますし、はい、当日来ていただいても大丈夫です、はい、急遽予定が空いたので行ってみようかなみたいなのも全然大丈夫なので。
なるほど、
はい、
じゃあ詳しい時間とか開催場所とか教えていただけますか？
はいはい、日付が12月の17日の土曜日です、はい、で受付が10時からで、先ほど申し上げた3団体さんのお話が聞ける第1部が10時半からスタートしてお昼の12時までする予定です、はい、でランチ交流会ということで12時から1時までの間お昼の休憩、みんなでご飯食べながらですね、うん、はい、とって第2部が1時から3時ということになります、
はい、
で、費用なんですけれども、はい、今申し上げたようにランチ交流会で軽食を希望される方、この軽食がおにぎり2つになる、手作りのおにぎり2つということになるんですけれども、はい、その軽食を希望される方は300円いただくようになってますが、はい、それ以外は無料で、
お、
はいはい、で場所は、はい、北区役所の3階の会議室、
区役所で、
はいはい、会議室3つあるんですけど全部それ取っ払って広いスペースができているので、うん、はい、そこで開催しようと思っています。
はい、ありがとうございます、まあ、じゃあ広々とした中で皆さんで交流ができるということなんですね、はい、今回もテントあるんですかね。
テントあると思います、
ね、ちょっとどんな風に、ね、会場が設営されているかっていうのも気になるところではありますが、はい、じゃあ最後にですね、松山さんから熱い思いを聞かせていただければと思います、はいはい、
スタッフ含めてとっても楽しみにしているワークショップです。いろんな方々に来てもらいたいと思っているので、ぜひ区役所に問い合わせをしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、今日のゲストは、京都市北区役所地域力推進室企画担当でいらっしゃる、松山愛さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。